おはようございます。今年もまた受験シーズンがやってまいりました。当事者ももちろん家族の方も気をやきもきしながら今の時を迎えているのではないかというふうに思います。今の世の中にはですね、こういう合格グッズといいますか、験担ぎのグッズがいろいろありまして、最近流行っているのがですね、タコの置物です。ご存知だろうと思いますけども、タコの置物をですね、置いて一旦持ち上げてまた置くとですね、無事合格するという、そういうジンクスがあります。お分かりですよね。タコは英語で何と言いますか。オクトパスと言いますね。だからそのタコの置物を置いてパスをする、合格をするという、極めて語呂合わせの単純なやつなんですけども、まあ、よくよく私たち、まあ、日本人だけではなくて人間はですね、苦しい時の神頼みと言って、何か困った時、自分の思いを取る時によく神様のところに行きます。先ほど読んでいただいたこのマタイによる福音書の11章の28節から30節はですね、極めて有名な聖句でありますし、多分クリスチャンじゃない方もですね、どこかで一度は耳にしたことのある聖句ではないかというふうに思います。まあ、この聖句も我々の年間主題教育の一つにもありましたし、よく他の教会の玄関に掲示されてまして、この聖句を見て教会に来たという方もいらっしゃいます。で、ここの聖句はですね、ある意味では非常に面白い聖句でありまして、よくよく読んできますと10章11章にですね、イエス様は非常に厳しい叱責の言葉を投げかけた後に、この優しいいたわりのある言葉をここに記されています。今日は平安への招き、まあ、平安はシャロームと言いますけども、この箇所でイエス様は私という言葉をですね、非常に何回も何回もお使いになっています。皆さんお勘、数えていただくと分かりますように、ここの聖句の箇所で6回も私のとこに、私にとかいう言葉を使っていらっしゃいます。我々人生にはですね、非常にいろんなことが起こります。学校であったり、また職場においても、また地域社会においても、また家庭においても、例えば健康の問題とか金銭の問題とか人間関係とかですね、非常に私たちが重荷と思われることが非常に多いことがあります。もちろん楽しいこともいっぱいあります。しかし皆さんの人生を振り返ったときに、楽しいことと悲しくて辛いこと、苦しいこと、数えてみたらどちらの方が多いでしょうか。多分辛く悲しく苦しいことの方が多かったのではないかというふうに思います。徳川家康で伝えですね、有名な言葉を残しています。人の一生は重き荷を負って遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、不自由を常と思えば不足なし、という有名な言葉が言います。まさに言い得て妙なことですね。まさに私たちの人生にはですね、重荷がある。その重荷っていうのは、まあ、精神的な患いであったり、病気であったり、老苦であったり、金銭的なトラブルであったり、災いであったり、そういう時に私たちが会った時に疲れ果てて自己喪失になる、落ちることがあります。つまり自分自身を見失うことですね。私たちはなぜそういう時に自分自身を失うんでしょうか。最近もわけのわからない事件とか、特に若い人の間にはですね、どうも常識的に考えて、なんであの人がこういうことを起こすんだろうという事件がしばしば散見されます。その特徴としてはですね、心の世界に一貫性がない、あるいは中途半端で決断できないところにその特徴があります。で、その原因というのはいろいろ分析されてまして、一つにはですね、人の意見に左右されやすいこと、 二つ目が自分の長所というものに気づかない。不得意なところにですね、自分の意識が行ってしまう。私はダメな人間なんだというところですね。で、三番目がですね、何かやろうとするときに地道な努力をしない。また、勝って失敗した体験、また経験、また人の話からですね、そういうことも何度も学ばない。まさにゼロクリアにしてしまう。それから4番目がですね、プロセス、過程よりもですね、結果を重視する。結果さえ良ければいいんだと。すると、結果を重視しますから、他人の評価を非常に気にして、つい自分以上に、実測以上に無理をしてしまう傾向がある。で、最後にはですね、本来解決すべき問題から逃げて、他のことにかまけてしまう。本当はこれをやらないといけないのに、これを横に置いて、自分の好きなことだけをやってしまう、そういう傾向があるというふうに言われています。それで自分の重荷を一生懸命考えている。今日の箇所でイエス様は、すべて重荷を負う苦労している者は私のもとに来なさい。今日の聖句の方では3つの招きをしています。その一つが、まず私のもとに来なさいということですね。イエス・キリストを知ることによってですね、本当の意味の救いを知る、真の神を知るということなんですね。教会の財産というのはですね、イエス・キリストの祝福を得ること。まさにイエス・キリストの祝福は救いの喜びであって、その喜びを財産をするということが重要だと思います。本来の平安というのはですね、単にある病気が治されたり、事態が解決したりすることではありません。本当の平安は罪の許しを得ることなんですね。聖書にも同じようなことが書いてあります。たまたまマタイによる福音書の9章を見てください。9章の初めの方にですね、中風を患った人がイエス様のもとに運ばれてくる記事が載っています。そうするとイエス様はですね、中風の者に声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたというふうに宣言されるんですね。それを見た律法学者たちがですね、心の中で、なぜあなた方はあなたの悪いことを考えているのかと言うんです。髪を怪我してるって言うんですね。ところがイエス様は、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらがたやすいかというふうに逆に質問されます。まさにあなたの罪は許されたという問題と、中風が治されたという問題と、私たちはどちらを多く重荷を取るんでしょうか。しばしば私たちは自分の病気、自分の患い、自分の苦境を治されたことに安心して、自分の罪をそっち抜けて、あ、もうこれで私はいいんだというふうにさっさと離れてしまう。ところがイエス様は、そういうことよりも、あなたの罪が許された、あなたは救いに預かったんだといった方がより祝福があるというふうにおっしゃっています。確かに教会に来たからといって全ての問題が解決するわけではありません。でもあなたの罪は許されて救いに預かるということは結果としてあるんですね。それは、私は乳母でへりくだったものである、そしてあなたの魂を休ませてくれる存在であるからです。もう2番目は、私の首輝きを追いなさいということなんですね。くびき、これはよく昔田舎に行きますと、牛や馬のにですね、こう首につけて車と一緒に引かせて、やる木製の道具なんですけども、聖書の中ではこれは性的な霊俗とか罪の重さとかいろんなものに例われています。ところが、 この木製のくびきっていうのは本当にこうつけたら重たいんですけども、イエス様のくびきは軽くて追いやすいというふうにイエス様は述べられています。それはなぜでしょう。イエス様のくびきは一人一人に合った快適なもの、いわゆるオーダーメイドのものですね。これを追って生きるということは、苦しみを喜びに、悩みを感謝に、不安を希望へと導くものになるわけです。つまり人生の方向性が確かなものとなって、明確に進むべき道が示されるということですね。ここにイエス、心からの賛美と、まあ、自由と、そして仲間への愛の原動力となる力が働くというふうに私は思います。自由といえば、今週水曜日建国記念日があります。しばしば建国記念日にめぐって憲法の問題とかいう問題が今各地で予定されていますけれども、アメリカ合衆国の憲法を作るとき、まあ、いわゆる独立宣言を作るときにですね、ベンジャミン・フランクリンが関わったということを皆さんご存知でしょうか。あれを作るときにですね、ものすごく論争に次ぐ論争を重ねて、どういう内容にしていくかというのにものすごく揉めたんですね。で、その時に彼が演説した言葉にこういうのがあります。それは、神のくびきを追って神の意思に従おうではないか。英国との戦いの中で祈り求め、そして神の驚く恵みを待とうではないかと演説したところですね。あんなに紛糾して最悪の場合ですね、13州がバラバラで独立をするという事態から避けられて、13州が一つにまとまってですね、次の日次のような憲法草案ができました。参考にちょっと読みますけれども、我々は自明の真理をもって全ての人は平等に作られ、創造主によって一定の覚え難い諸権利を付与される。その中に生命、自由、および幸福の追求が含まれることを信じる。これが憲法の条文です。どっかの首相に聞かせたい、やりたい内容のある問題ではないかというふうに思います。つまり、イギリスとの戦いの中で自由を勝ち取ったアメリカ合衆国が、イエス様の導きの中で一つにまとまった。たとえ議論があっても、一つにこの自由、平等、幸福の追求というのがですね、やっぱり今の永遠と続くアメリカの理念ではないかというふうに思います。そういう区引きを私たちはイエス様によって与えられるということですね。それは無制限の自由ではなく、あるイエス様の導きによる自由というふうにお考えください。それはまさに不自由を感じるのではなく、自分の喜びを持ってイエス様に仕えるということですね。で、その次に3番目です。私に学びなさいというイエス様からの招きがあります。私から学ぶ、つまりこれはイエス様の弟子になるということです。イエス様を霊的に、また全面的に受け入れること、そしてその交わりの中で生きること、イエスを教師として崇め、ただしそれは我々が考えているような上下関係ではなくて、イエス様は私たち一人一人をまた友とも呼んでくださりますので、友との横の関係、縦と横の関係の中に私たちは生きる、そこに真の平安があるんだということです。不安感、また罪悪感、欲求不満、いろいろあるの中が全て消え失せて、現実生活のストレスから解放される、 つまり自分自身の欲から離れて他人のために何かをしようとする無償の愛へと私たちを劇的に変化する力が与えられるということですね。私たちがそれができないのはですね、自分自身を否定することから始まっているからです。それよりも私たちが自分らしくなるためには自分自身を肯定すること、今の肺の言葉で言えば愛のままの自分を受け入れること、そこからスタートラインが始まります。たとえ皿洗いのような単調な仕事であっても、またトイレ掃除みたいな雑用であっても、それに愛が込められていればですね、そしてそれを愛を込めて実行するときに尊く意味のあるものに変えられていきます。もし心を込めてしようとすればですね、私たちにとって雑用というものの言う用はありません。私たちは用を雑用にしているだけなんですね。ましてや人間には神に形に作られた一人一人に大切なものですから、用のない人間なんていない。一人一人が神様にとって重要であり、また私たちにとっても重要な存在になっているわけです。私たちはしばしば過去の経験とか体験にトラウマのようになって取られます。しかし私たちは一切過去を捨てて今の自分から切り離してみるとどうでしょう。不思議なことに過去は見事に消え去って雪の結晶のようなものになっているというふうに言われています。もっとも効果的に今の力を、今の現在を生きる力となって過去は生まれ変わってしまうのです。私たちは心が弱く、そして変わりやすい存在です。しかし支えがあれば、主イエスの愛があれば、私たちは強くなれるのです。だからこそ私たち一人一人の心の中にイエス様の救いを受け入れて、そのイエス様の首輝きを追い、そしてイエス様の弟子になる、そして私たちがイエス様からいただいた愛を生み出せる力になるというふうに言います。私たちも皆今日の御言葉を受け入れて、今日の今から私たちも実践しようではありませんか。それではお祈りいたします。あなたの皆を褒めたたえます。今日の礼拝を敬愛する兄弟姉妹と共に守ることができ、感謝いたします。あなたは命であり、真理であり、道であります。これからもあなたの首輝きを追い、希望と喜びを、信仰とそして愛を持って与えられた人生を歩ましてください。この小さき信しもべもあなたから示されたすべての務めを終えようとしています。過去と決別し、これから新たな未来に向かって力を与えてください。そして、すべての人々に平安が与えられますように祈ります。今日の御言葉を胸に、この一週間を私たちをそれまでやって、あなたの栄光のために、あなたの皆をたたえるために、歩かみしてください。この感謝と祈りを、尊き主イエス・キリストの皆によって、前に参ります。アーメン。